本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書ガラテヤ人への手紙1章の1から9節です。新約聖書ガラテヤ人への手紙1章の1から9節をお読みいたします。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって使徒とされたパウロと、私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にあなた方にありますように。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。この神に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって私たちを自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし私たちであれ天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。私たちが以前にも言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。本日はこの箇所より他の福音はありませんと題して、先ほど私間違ってしまいました。オ・ジェヒョン、教師候補者ですね。オ・ジェヒョン教師候補者に、メッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。聖なる神様、今日もあなたに集められ、あなたによって集められ、ここであなたにあなたの御言葉を聞こうと思います。聖霊様、どうかお一人お一人の心の中にあなたの光を豊かに照らしてください。義人の恵みについて、福音の恵みについてよりよく知ることができますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。これから毎月第2週目はガラテヤ人への手紙から共に聞きたいと思います。ガラテヤ人への手紙とは、使徒パウロがガラテヤにある教会たちに送った手紙です。パウロという牧師はローマ帝国のさまざまな地域を旅していましたね。そこに教会を開拓して、またすでにある教会を信仰に固く立たせることに大きな情熱を持つ人でした。その働きのために教会はパウロとそのチームを派遣しました。パウロにはもう一つ大きな情熱を持つことがありました。それはパウロ自身は福音の宣教のために旅にまた出ていくんですけれども、教会を離れていても教会から信仰に関する質問や相談の手紙が届いたら丁寧に返信をする、そういう人でした。時には教会にある問題が起きていると聞いたら、こう手紙を通して積極的に指導することもありました。これらの手紙のことを、今私たちが新約聖書で読むことができるパウロが書いた手紙、教会はこれをパウロ書簡と言います。それぞれのパウロ書簡の手紙にはそれぞれのテーマ、すなわちパウロが手紙を書いた目的があります。今日から共に見ていくガラテヤ人への手紙にもテーマがあります。それは義人についてです。義人とは何ですか？信仰者はイエス様を信じて神様に良しとされた、義と認められたということを示す言葉です。これから確認しますが、義人は私たちの救いの確信です。しかしガラテヤの教会にはこの義人の教えに関する深刻な問題がありました。本日はガラテヤ人への手紙のイントロダクションとして、先ほどお読みした10節になってるんですけど、1章1節から9節を通して3つのことを共に考えます。1つ目は使徒パウロです。まずはこの手紙を書いたパウロについて確認します。2つ目は他の福音です。 パウロが手紙で指摘している他の福音とは何かを見てみます。3つ目は本物の福音です。他の福音があれば他の福音ではない福音があるはずです。本物の福音とは何かを共に考えましょう。1つ目は、使徒パウロ、2つ目は他の福音、3つ目は本物の福音です。1つ目のポイント、使徒パウロです。ガラテア人への手紙1章1節です。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって使徒とされたパウロと。ガラテア人への手紙の冒頭一章一節でパウロは自分のことを使徒だと言います。もし皆さんのもとにある郵便物が届いたとしましょう。まず一番目にすることは何ですか？この郵便誰から届いたものなのか、こう差出人確認しますね。パウロは手紙の冒頭で、この手紙の差出人はパウロであり、パウロとはどんな人であるかを説明します。パウロは自分を誰だと言っていますか？使徒ですね。使徒とは何ですか？キリストの教会の初期にあった特別な役割の人を指します。いわばパウロは今自分を権威づけています。注目させています。ガラテアの諸教会はこの手紙を心して読む必要があるということを言っています。教会のみんなが読む価値がある、いやちゃんと読まなければならない大事な手紙であると言っているのです。パウロはどうしてこんなことを言ったのでしょうか？パウロが傲慢な人だからですか？自分のこう肩書きをこう権威を振りかざしているのでしょうか？そうではないですね。人がもし自ら自分自身に権威を付与するのであれば、思い上がり傲慢と言われるかもしれません。しかしパウロははっきりと言っています。パウロ自身には権威があると。そしてその権威はパウロや他の人々から与えられたものではなく、主イエスと父なる神様から直接的に任命を受けたものだということです。主はパウロを通して福音宣教の大事な役割を果たすために彼を使徒として任じました。主からの権威が預けられた、授けられたということです。ですからもしパウロがこの主の任命のことを変に隠して言わないのであれば、その方が自分で自分をこう権威づけることになりかねませんし、その方がなんか変な謙遜といいますか、まあ、傲慢、こっちの方がなんか変じゃない、なんか自分で自分は偉いですよって言えるのではないですかね。もう一つここでは考えなければならないことがあります。それはパウロが手紙の冒頭で自分の使徒としての権威をあえて明言した理由です。パウロはこれからガラテアの教会が陥っている問題を指摘します。他の福音に落ちてしまったガラテア教会に対し、パウロが伝える福音こそが主イエスから出た本物の福音だということを言うために、自分は使徒ですよと言ったんですね。ここで先ほどさらっとご説明していきましたが、使徒という役割について確認したいと思います。使徒とは何ですか？新約聖書はもともと当時の国際教養語、今でいう英語みたいな言葉はギリシャ語だったんですけれども、新約聖書ギリシャ語で書かれました。当時のギリシャ語でいう使徒というのは、使わされた、送られたものという意味です。使徒たちは何のために送られましたか？それは福音を伝えるためです。キリストの降誕と罪を知らない生き方と神様への服従、十字架の死と復活の事実を人々に述べ伝えるために使わされたものです。イエス様は地上におられる間、まず十二弟子を使徒と任命しました。使徒たちはその目でもって地上におられた間の主イエスの働きを見て、福音を教えられ、 復活の主に出会いました。使徒パウロもダマスコに行く途上で主イエスに確かに出会いましたね。主は12人の他にパウロを使徒に任命して復活の主の福音を伝える働きをするために特別な権威を授けました。つまり使徒はキリストによる直接の任命を受けたものです。それは十二弟子とパウロのみです。使徒の伝えることは自分で学んだり思いついたりしたものではありません。すべてキリストが彼らに授けられた福音を伝えるということです。使徒の伝えた福音こそ本物の福音です。私たちに伝わった福音です。パウロは純粋なキリストの福音を預けられたものとして権威を持ってガラテアの教会たちに語りました。ここで2つ目のポイントに移ります。2つ目のポイントは他の福音です。パウロがガラテア人への手紙を書いた目的をよりよく理解するために、今日はイントロダクションなので結構こういうものですよという説明するんですけれども、ここでは手紙の流れ形式について少し確認したいと思います。使徒パウロの手紙、とりわけ私たちの歴史的な教会の手元に残されているパウロ書簡にはパウロの手紙のスタイルが見られます。今日のメッセージはパウロの手紙の特徴を学ぶことが目的ではないので、その一つ一つこういうスタイルがありますよというのを見ていくことはしませんが、ガラテア人への手紙に現れた特徴については確認しておきたいと思います。大抵のパウロの手紙の冒頭は挨拶から始まり、次に来るのは神様への感謝です。この感謝というのはあなた方のことで神様に感謝していますよというようなパートが入ります。しかしガラテア人への手紙は様子がちょっと違います。一章一節から五節までは挨拶です。でも6節からは本来感謝が来るところが感謝ではなく、いきなり本論、パウロが伝えようとする手紙の内容に入っていきます。パウロは神様への感謝を失ってしまったのでしょうか。違いますね。パウロはガラテア人たちのことで感謝するというより憤りと疑義心配などが優先したことだったのでしょう。かなり激しい指摘と呪いの言葉まで続いているから、そこからそう推測できます。挨拶をほどほどにしてどうしたのみんなみたいなイメージです。6節です。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方から急に離れて他の福音に移っていくことに、とパウロは言います。驚いていますという言葉はちょっと意外なことが起こりましたねくらいの驚きではありません。非常に不思議だ、ガラテア人たち、あなたたちは変ですよと強く指摘している知る言葉です。パウロはなぜそう言ったのでしょうか。それはガラテアの教会たちが他の福音に移っていったためです。彼らが正真正銘の福音から離れて他の福音の方を取ってしまったからです。ここには3つほど考えなければならない点があります。1つは誰が離れてしまったのかです。少し遡りますが1章2節を見ますと、パウロはこの手紙の宛先をガラテアの諸教会と言っています。ある特定の個人ではなく、特定の一つの教会でもなく、ガラテア中会、ガラテア地方にある教会全体に書き送りました。7節です。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。ガラテアの諸教会には 人たちが主イエスから教わった福音ではない他の福音を教える教師たちがいました。彼らは他の福音を教え、教会をかき乱しました。彼らの悪い影響はガラテアの教会全体に広まっていきました。仲介全体がこういう悪い影響がこう広まっていたということです。他の福音について考える点の2つ目は、他の福音に移っていくということです。この言葉のまたギリシャ語の話になってしまうんですけれども、原文の意味には人々が他の福音に移っていく現象が今もなお進行中で、かつ人々が自ら他の福音というものに移っていっているっていうことが現れています。ガラテア教会には他の福音を教える人たちがいました。教会の中の人々は彼らの教えを拒否せず、かえって彼らの教える他の福音の方についていってしまいました。パウロはその様子を人々が急いで神様から離れていたのだと言います。ガラテアの教会は今非常に深刻な状態にあると指摘しているのです。もう一つ考えなければならないのは、もう一つ別に福音があるわけではありませんということです。教会に他の福音を教える者たちが起こり、人々はこの他の福音についていきました。しかしパウロは本物の福音の他にもう一つ別の福音があるわけではないと言います。つまり彼らがついていた他の福音は福音ではないということです。ガラテヤ人への手紙をもう少し読み進めていきますと、この他の福音というものが何であるかが分かります。詳細は次回以降、来月より確認していきますが、外観を把握していただくために先に簡単にこう説明をいたします。ガラテヤ教会の中にはユダヤ教から改心したというユダヤ人クリスチャンがいました。またユダヤに自分のルーツを持たない、ユダヤ出身ではない、それまで異邦人とされていた人で、福音を聞いてクリスチャンになった人々もいました。このユダヤ教から教会に入った人の中から異邦人クリスチャンに対して律法の遵守、割礼、祭りや食物規定を守らなければならないと強調する人たちが出ました。しかしパウロはそのようには教えませんでした。キリストの福音にあって人は救われるためにそれらを行う必要はもはやないからです。この教会の中のユダヤ主義者たちが純粋な福音に混ぜ物をしました。人々を誘い、使徒パウロが教えたキリストの福音から離れさせました。パウロが指摘しているのは、ガラテアの教会が信仰を捨てて福音を離れたということではありません。人々は福音を捨ててません、信仰を捨ててません。問題は7節で言うように福音を変えてしまったということです。これを人間の言葉では混合主義ということができると思います。純粋な福音ではなく、福音に何かを混ぜて福音に何かをこう上乗せしようとすることです。ガラテヤ教会のユダヤ主義者たちはキリストの福音の他に割礼やユダヤ教の宗教的な行いを加えました。イエスを信じてまた律法の行いもすることによって救われるということです。しかし神様は宗教的な混合主義を忌み嫌われます。 それは旧約聖書がとてもよく教えてくれます。しばしの間旧約聖書に記されたイスラエルの宗教的な腐敗について考えてみましょう。ユダヤの国の宗教は北イスラエル王国のみならず南ユダ王国も腐敗していました。私たちは北イスラエルの方が悪い人たちですねっていうふうに思いがちですけど、南ユダも同じです。彼らの宗教はどのように腐敗していましたか。イスラエルは偶像を拝んでいました。周りの国民族の神々を拝んでいました。山の上に高きところを作り、山道って言います。木の下で異邦の偶像に生贄を捧げました。王から民まで皆が偶像礼拝者でした。しかし覚えていただきたいのは、イスラエルの人々は神様を礼拝するか、することからも離れてはいなかったということです。深刻ですよ。いいところがありましたっていうふうに言ってるわけではありません。邪悪な王様たちは普段は偶像を礼拝していながら、強い敵国の襲来があると自分の都合に応じて、こう都合のいい時は祭司とか預言者をこう呼び寄せて、彼らに神様の御心は何ですか、神様に助けてくださいと言ってくださいよっていう場面を私たちはたくさん読んでますね。これは王様だけではありません。民は自分の子供を偶像のための生贄として備えたその日にエルサレムの神殿に行ってイスラエルの神様を礼拝していました。イスラエルの長老たちは神殿の中に偶像のための部屋を作ってそれを拝みました。教会のどっかの部屋に仏像を置いてそれを拝んでたっていうのと一緒です。聖書は聖なる神様は異邦の民の風習を甚だしく嫌われると教えます。イスラエルの王と民は神様も拝み、異邦の風習に従って他の神々も拝む混合主義者でした。主はそんなイスラエルを滅ぼされました。混合主義の終わりには裁きが待っています。ガラテヤ人への手紙に戻ります。一章八節から九節は、他の福音を伝える者がいればその者は呪われるべきだと言います。旧約聖書において神様を信じる信仰のほかに偶像も礼拝していたイスラエルは滅ぼされました。主はパウロを通して警告しておられます。誰でもそれが天使であれ使徒自身であれ、キリストの福音に反する他の福音を述べ伝える者は呪われると言います。キリストの福音に人間の宗教的な熱心から来る行いを混合する者には、イスラエルに下った恐ろしい滅びの刑罰が待っています。これが使徒パウロが言う他の福音であり、他の福音を教える者は呪われるということです。最後三つ目のポイントは本物の福音です。明るい話をしましょう。本物の福音とはもちろんキリストの福音です。主イエスが使徒たちに教え、また彼らを通して私たちに教えてくださった唯一の福音です。4節です。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。イエス様は私たちを救い出してくださったと言います。救い出すっていうのはどういうことですか。私たちの困難な状況にちょっとイエス様がこう手助けをしてくださった、ちょっとヘルプを出してくださったっていうことではありません。 イエス様は今の悪の時代、人間の罪と悪によって汚れに汚れた世界、滅びの穴、自分自身の罪と背きの泥沼のただ中に死んでいた私たちを引き上げて救い出してくださいました。人は皆生まれながら罪という神様に対する大きな大きな負い目を抱えて生まれます。この罪の問題はあまりにも大きいため、人は自力では返すこともできず、さらに負い目に、その負い目に負い目を増し加えるばかりです。聖書は罪を抱えるすべての人間の末路は永遠の裁き、死だと言います。イエス様は他の人の罪のためではなく、私の罪のために私に代わって十字架に死なれました。イエス様が父なる神様の御心に服従して、私の罪を負って十字架に死んでくださったので、私の罪は許されました。イエス様の服従にはもう一つの側面がありますね。イエス様は私たちの代わりに神様の律法に完全に従う人生を生きてくださいました。この生き方は本来私たちに求められているものですが、私たちは罪によって失敗しました。しかし主イエスが私たちの代わりにその人生を生きてくださいました。キリストが私たちの生きるべき人生を代わりに生きてくださり、私たちの負うべき十字架の死を代わりに死んでくださいました。これが聖書が教えるイエス様の義です。これがイエス様の義です。そして主イエスの十字架の死と復活が自分のためであったと信じる人は、自分の負い目、罪がイエス様に移り、イエス様は喜んで、イエス様が持っておられるご自分の義をお与えになります。神様の御目の前に私たちは罪人です。しかしイエス様は信仰者にご自分の義を与えてくださいました。神様はそのイエス様の義を通して私たち信仰者を見てくださるので、私たちを罪人としてではなく義人として見なしてくださいます。神様はイエス様がなされたことを私がしたこととして見なしてくださいました。イエス様がしたことが私のしたこととなったということです。私たちはキリストによって神様に受け入れられました。これが義と認められる義人です。義人は福音です。信仰者の救いです。4節を注意深く読んでいただきたいです。どこにも私たちから先に救ってほしいと言ったからイエス様が私たちを救ってくださったと書いていません。神様が主権的に私たちを先に愛してキリストを通して救いの大きな恵みを備えてくださいました。またどこにも救いに信仰者の努力が必要だとか、救われるために信仰者の行いが有効に用いられるとは書かれていません。キリストイエスの完全な服従のみです。人の良い行いは救いには何の効果も持ちません。キリストによる恵みのみです。 メッセージをまとめます。パウロはガラテア人への手紙を未信者、ノンクリスチャンのために書いたわけではありません。クリスチャンたちに、教会に書き送っています。福音は未信者にだけ必要なものではありません。キリスト者にも必要です。クリスチャンは常に福音を聞く必要があります。福音を聞いて信じたのに、もう信じてるのに、どうしてまた福音を聞かなければならないですか？それは私たちの心の動き、心の傾向に注意する必要があるからです。私たちは自分では気づかないうちに、いつの間にか自分の義に、自分の救いに、キリストの福音以外のものを継ぎ足そうとします。皆さんはこう感じる時はありませんか？信仰生活する上で何か特別な霊的な体験や、なんか鍛錬みたいなのを、修行みたいなのをしていないと、なんか不十分な気がする。一生懸命に教会で奉仕したり、社会で良い行いをしたりしないと不安になる。一日も欠かさず聖書通読したり、長時間祈ったりしないと、自分のことをダメなクリスチャンだと感じる。これらのことはすべて喜びを持ってできれば素晴らしいことです。否定しません。しかし、私たちの心の奥底を注意深く見てほしいです。これらを行うことによって神様に認めてもらおう。これをしなければ神様に受け入れてもらえない。またはこれさえしとけばいい、行いによってより完璧なクリスチャンになれると思う気持ちがあるならば、それは自分の救いに自分の努力を足している恐れがあります。それは他の福音です。ですから、私たちは意識的に、また繰り返し講談から語られる福音のメッセージに耳を傾けましょう。キリストの恵みの深さに目を向けましょう。イエス様が私たちの代わりにしてくださったことと、それを私たちがしたこととみなしてくださる神様によって、その福音によって私たちの一週間の歩みが喜びと平安に満ち溢れますように、お祈りをいたします。父なる神様、あなたはあなたの一人子をこの世に信仰者のために与えてくださいました。私たちの救いはすべてあなたの御子の服従によってなされました。私たちはそれを信じるのみですが、その信じる信仰もあなたの聖霊が私たちにプレゼントとして与えてくださるものです。神様も私たちを罪人としてではなく、良しとしてくださいました。義人と良い人と見てくださいます。イエス様の義によるものです。しかし、私たちの熱心、私たちの心の奥底の思いは、そこに何かを足そうとする、もしくはそれだけでは何か足りないような気がして、何かしなければ不安になってしまうというような思いになることがあります。ガラテアの教会に他の福音の深刻な弊害がありました。私たちのこの時代には、私たちの心の問題も他の福音の問題になる危険があります。どうかイエス様、あなたの働き、あなたの服従のみに私たちが 頼ることができますように、福音のメッセージを通して私たちを新たにしてください。御手にお委ねします。イエス様のお名前によって祈ります。
アーメン。